はい、皆さんこんにちは。マイクロソフトの新井と申します。で、こちらのセッションでは Windows 10におけるアプリケーションの互換性を確保する、それと互換性を確保し終わった後に次にどうするかといったことをテーマにお話をさせていただきます。で、アジェンダとしてはこちらに書かせていただいているように3つだけです。要はまず互換性を確保するっていうのはどういう作業が必要になるのかっていうお話です。で、それから Windows 10用のアプリっていうのはどういう種類があるか、それをもう一回振り返ってみて、で、最後にアプリ間の連携技術っていうのをご紹介をします。で、先に結論から言っておくと、全てのアプリをUWP アプリ化する必要性はないです。で、それはアプリを使うユーザーを考えてください。ユーザー一人一人のシチュエーションによってタッチファーストはできている場合とキーボードファーストはできている場合といろいろあります。それを一つの UI テクノロジーとかで押し込めることは UX を台無しにします。ですから、そうするとどうしないといけないかというと、ユーザーごとに最適なものを組み合わせる必要性があるということです。で、そういうが私がお話しした最後の結論で、そのために必要な技術として連携技術っていったものを最後に取り扱います。では、まず最初に Windows 10で動かすために互換性を確認しないといけないもの、それは一つは従来からあるデスクトップの Windows アプリ、まあ、今私どもではクラシック Windows アプリってこれを呼んでいますけれども、今までの通例で Win32 アプリと呼んだり、それでもいいと思います。それともう一つは 8.1 までの Windows Store アプリです。で、まず大前提が書いていますけれども、 Windows 7や8、 8.1 で動作確認がまずできているという状態になります。で、じゃあどういう作業必要ですかというと、ここに書かせていただいている3種類です。まず OS を Windows 10にアップグレードして動くかどうか、じゃあ今度 Windows 10にした状態でアプリを再インストールして動くかどうか、で、その今度は Windows 10上でクリーンインストールして問題ないかどうか、この3つの作業がどうしても必要になります。で、これで問題ないってことであれば Windows 10互換であるというふうに皆さんの製品サイトでもう歌っていただいて問題がないってことになります。で、じゃあ互換性の観点で見たときに、従来の Win32 のアプリっていうのはどういうことを気をつけないといけないか。で、まず最初にCore DPI というお話になります。まずですね、皆さんもご存知のようにモニターっていうのが非常に高解像度も出てきてます。ですから、それに対応しようとすると従来のように解像度決め打ちっていうことが難しくなってます。ですから最低限まずリサイズに対応してくださいっていうのが一つです。で、今お見せしているものはこれ Windows Forms で作ったアプリケーションです。で、まあリサイズには対応させていますけれども、これで今度スケーリングを 300% に上げます。文字が歪んできてる、分かりますよね。これ Core DPI に対応していないとこうなります。で、これがじゃあということで、こちらは Core DPI に対応した Windows Forms の同じアプリケーションです。文字は歪んでないですよね。っていうふうにですね、Core DPI に対応するかしないかでこれが変わってきます。で、あと .NET フレームワーク自体は各バージョンが例えば4.5.1 からですね、少しずつ Windows Forms のコントロールの Core DPI 対応コントロールっていうのが改善されてきてます。で、それがバージョンが上がることに 対応可能なコントロールっていうのがこういうふうに増えてきてると。でちなみにこのアプリケーションで使っているコントロールっていうのは全部この Core DPI に対応済みだというコントロールを使っています。これっていうふうにですね、まず Core DPI に対応するかしないか決めてください。で対応しないっていうのも当然一つの選択肢です。で対応しないのであればそれはユーザーが Core DPI 対応していないっていうのが分かるようにしてもらえればいいわけです。で理想はやはり対応していただくって形になるわけですね。でじゃあどうやって対応するんだっていう話になるわけですけれども、で一つはアプリケーションマニフェスト、こちらに DPI アウェア、これを取るっていう設定をやります。でこれは WPF Win32 Windows Forms 全てで共通です。でこれをやらないのであればショートカットの互換性タブ、そこで High DPI に対応するかしないかって設定をやるのと同じことです。であとは Windows Forms の場合はコンフィギュレーションファイル、アップコンフィグですね、そこに Enable Windows Forms High DPI Auto Resizing、 これを True に設定をします。この2つの設定をやることで Windows Forms で対応済みのコントロールは Core DPI 対応になります。それが今実際見ていただいたものを作っているのがこのやり方です。であとは続いて特徴的なのが Windows 8.1 から増えたモニターごとの DPI 設定っていうお話です。でこちらもですね、実装しようとするとマニフェストにパワーモニターをサポートするよって書きます。で書いた後何をするかというと、ここに書いてますけれども Windows メッセージをハンドリングしてくださいということです。それによってどう書き換えるかのロジック書いて、これがもう大原則ですね。でこれがじゃあフレームワーク 4.6.2 が出てくると WPF どうなるかっていう声です。イベントハンドラーでそのまま書けるようになります。でこのサンプルコード自体は GitHub にある WPF のサンプルの中にもうすでに公開されています。でここまでの対応は Windows Forms は残念ながらまだ 4.6.2 でも来ません。その場合はメッセージループの方をちゃんとやってくださいというお話にはなります。であと今度はタブレットモードのお話、要は Windows 10固有のお話としてタブレットモードがあります。ちょっとまたこちらに戻して、スケーリングをちょっと元に戻しますけれども、タブレットモードにしたときに何がいいか悪いかっていう話なんですけれども、こういうふうにですね、強制的にフルスクリーン化されます。タブレットモードっていうのはどんなプロセスであっても、ですから対応しないんであれば対応しないって明記すればいい。で対応するんであれば間違いなくリサイズに対応してくださいっていうことです。でそれさえ守っていれば利用者はまず混乱することはないでしょうと言えると思います。でそれから今度システムフォント、これがこちらに書かせていただいているように Windows 10ではユーゴシックに変わりました。で Windows 7から 8.1 まではメリオです。で 8.1 ではプラスユーゴシックっていうのが追加されていますけれども、 Windows 10ではユーゴシックがシステムフォントになってます。ということは表示をしたときに若干フォントの違いでずれたり、まあ印刷も含めてですけれども、そういうことは起こり得ます。ですので必ずレイアウトが崩れてないかどうかを確認する必要性があります。で崩れているのであればシステムフォントをに対応して直すか、もしくは本当明示的にメリオという指定をするか、 で、メリオット指定をしていただくのであれば、必ず利用者は補助フォントをインストールしていただくという正し書きをつけるということですね。で、続いて、これ Win32 API ですけれども、OS のバージョンを利用しているというケース。まあ、get バージョン関数、もしくは get バージョン EX 関数、.NET フレームワークで言えば、システムエンバイロメント OS バージョン。これを使っている場合っていうのは、もう考え直してください。っていうのは、Windows 8.1 から、この get バージョン EX、get バージョンっていう関数が廃止予定になってます。ですから適切な値返さないんですね、実は。で、実際じゃあ API を変えるっていう話になると、バージョンヘルパー API っていうのがあります。その例がここに書いていますけれども、で、もしくはショートカット互換性タブで OS の互換モードですね、あれを設定してあげる。そうするとこういう関数が適切な値を返すようになります。で、それ以外にはマニフェスト、こちらにこういうふうにサポーテッド OS のグイドを書いていただくって形になります。で、このマニフェストの機能っていうのは、ここに出ているように Windows Vista 以降数値が定義されています。で、これを定義していませんと、例えば .NET フレームワークのシステムエンバイロメント OS バージョンっていうのは適切な値を返さないです。ですから、この辺何を使うかっていうのを、まあ、考えて、で、やはり OS のバージョンが必要かどうかですね、そこにもう一回立ち返っていただいて、利用方法を検討していただければと思います。それからドットネットフレームワークの 4.PK と 3.5 のお話です。Windows 8以降ですね、ドットネットフレームワーク 3.5 っていうのは、標準でインストールされなくなっています。ですから、Windows の機能で有効化する必要性があるわけですよ。で、有効化すると、ネットワーク経由でインストールされるんですね。つまりオフラインインストールができないということです。ですから、環境によってインターネットにつながっていないっていった場合に、フレームワーク 3.5 を有効化できませんので、その点にご注意くださいっていうのが1点。それから、アプリケーションがフレームワーク 3.5 のみで動かすのか、フレームワーク4でも動かすのかっていうお話です。で、 3.5 がしかないんであれば 3.5 で動かして、フレームワーク 4.PK があれば 4.PK で動かすっていう書き方が、ここに書いてある構成ファイルです。ですから、この場合もちろん皆さんにやっていただきたいのは、フレームワーク 3.5 上のアプリケーションがそのままフレームワーク 4.PK 上で問題なく動くかどうかの動作確認です。動くっていうことであれば、コンフィギュレーションファイルをこういうふうに書き換えていただければ、フレームワーク 3.5 不要で動かせるようになるっていうことです。で、それからファイルの種類とプロトコル関連付け、これ Windows 8以降毎回毎回変わってるものになります。で、 Windows 10でもこの関連付けの API の挙動っていうのが 8.1 から少し変わっています。で、実質的API ではもうできなくなったと思ってください。デフォートのアプリケーションの関連付け、情報登録することはできます。ただ最終的にどのアプリケーションを優先的に動かすかはユーザーに委ねているというふうに考えてください。ですので、それをやる場合に、例えばユーザーをこの設定アプリに誘導してもらうと。で、設定アプリに誘導するやり方が、ここに書いている MS セッティングスっていうプロトコルになるわけですけれども、例えばやってみましょうよ、こちらで。動かなかったですね。じゃあちょっとコマンドプロンプトを 立ち上げて4というふうにですね、そうすると設定アプリが開きます。でユーザーに変えてください、こう設定してくださいっていうガイドをするように、そういうふうにしていただければと思います。で今度は Windows ストアアプリの互換性に関してなんですけれども、基本動作確認です。要はなぜかというと、まず Windows 8.1 までは基本がイマーシブのフルスクリーンです。で若干スナップという形でウィンドウ分割ができましたけれども、それでもほぼフルスクリーンですよね。でそれが今回 Windows 10では全部ウィンドウ化されています。タブレットモードであれば同じな挙動を示すわけですけれども、それ以外の場合ウィンドウ化されていますから、 8.1 までも1以降完全にウィンドウのリサイズが可能になっている。でそれでまず表示が崩れない、崩れるかどうかってことですね。でそれからチャームの考え方、要はアクションセンターに代表される前に左右のスワイプ操作が変わりました。ですからそういった操作がまずガイドできるようになっていますけれども、それで問題ないかどうかの確認です。それとやはりシステムフォントが変わったことによるレイアウトの崩れがないかどうかの確認で、こういった互換性を確保するための参考情報としては、こちらに書かせていただいている日本語では互換性ガイドブックと呼んでいますけれども、英語の方でクックブックというドキュメントがございます。で、まず Windows 10のコンパティビティクックブックっていうのが英語で公開をされています。こちらとそれから Windows 8.1 とサーバー 2012R2 のクックブック、この2つを参考にしていただければと思います。でどちらも今英語です。で8とサーバー2012の互換性ガイドブックに関しては日本語のものがあります。で上の2つのドキュメントと下に一番下の日本語版のドキュメントと差分を取ると、だいたい英語でですね A4 約40ページぐらいです。だからその40ページぐらい頑張ればほぼだいたいは分かります。でここまでご紹介した、じゃあ Win32 のアプリケーションを互換性どういうふうに考えるかっていったご紹介したものは、実はこの Windows 10のコンパチビリティクックブックの方から情報は取ってきてます。で続いて Windows 10のアプリ、まあネイティブという意味になりますけれども、 Windows 10のアプリには3種類あります。一つは UWP って呼んでいるもの、それからクラシック Windows アプリ Win32 アプリですね、それと Windows ストアアプリで、マネージドコードっていう観点で見たときに UWP アプリは CoreCLR で動きます。で Windows ストアアプリ、これは CLR で動きます。つまりアプリのランタイムで見たときに Windows 10は2種類あるというふうに考えていただいていいわけですね。でクラシック Windows アプリは今までと変わりませんので、当然 MFC で作っていただくものもあれば、自分で C++ を使って開発されているものもあれば、それから Windows Forms であったり WPF であったり、さまざまなものを作っているものがあると思います。で、じゃあ Windows 10へ移行するって考えたときにですね、何があるんですか。まず最初に今ご紹介したように UWP アプリってあります。これの一番の特徴はタッチファーストである。でそれからストアから配布ができる。で、さまざまな Windows 10のデバイスで動くということですね。で、さらにストアから配布できるっていうことは、 今までやった MSI のインストールであるとかそういうものと違ってレジストリを含めていろんなシステムファイルの影響が非常に少ない形になっていると。で、ただその代わりデメリットって当然あるわけですね。アプリにしてしまうと当然できることは限られるっていう問題です。今までじゃあ例えば H キーローカルマシンのレジストリ配備にアクセスしてましたと言えばそれはできないわけですね。で、さらにマイドキュメントにアクセスしようとするとストアに提出する場合にデベロッパー登録している方が身元が企業じゃないとそれを使えるアプリっていうのが公開できないとっていうふうにいろんな制約があるわけですよ。で、この制約っていうのははっきり言えばアプリが何らかのウイルスに感染をしたりとかそういう事故を起こしたくない、でその事故からユーザーを守るっていうポリシーにのっとっているんでそういうふうに制限があると。で、2つ目が従来型のデスクトップの Windows アプリって形です。ですからほとんどのケースでは Windows インストローラー形式になっていますし、あとは今日お話したように Core DPI の対応であったりとかマルチモニターの対応っていった作業はどうしても入ります。で、最後にハイブリッドのアプリって私は呼んでいますけれども、これは冒頭で組み合わせないといけないんじゃないかというお話したと思うんですよ。それを作るためのものを全部ハイブリッドと呼んでいます。で、アプリだけで見たときにはサイドローディング専用のアプリっていうのがあります。あとはじゃあアプリだけではなくてですね、 Win32 のアプリとそれから UWP のアプリと両方組み合わせるっていうそういう考え方もあるわけです。で、それのまず第一歩としてブリッジですね。昨日のキーノートで弊社の高橋が秀丸エディターを変換してみせましたけれども、あのデモの仕込みは、まあ、僕がやっております。ですのであの件であまり高橋に質問しないようにっていう、これは皆さんお願いです。で、まあ早速これが昨日高橋がやっていた変換のコマンドになるわけですけれども、これ今ちょっと流しておきますね。で、この間にまあ何をできるっていうお話をしときますけれども、これをやるとデスクトップ向けのアプリ専用になります。で、プラス Windows ランタイム API が呼べるようになります。呼べるということは手を加えないといけないんです。ですから開発フローっていうのがまず変換をしますよ。で、変換をした後出来上がったものに手を入れますよ。で、あとはストアに公開しますよ。こんな流れを踏むわけです。で、変換ができているんですが、ちょっとまあこれを動かすだけは動かしておきましょう。で、今ですね、パワーシェルのアットアペックスパッケージコマンドレットでレジスターっていうオプションを使っているんですけれども、で、なんでこれ使うかっていうとですね、っていうふうにアプリで置きますけども、なぜこのレジスターってオプションを使っているかっていうと、現状のデスクトップアップコンバーターではアップ X に署名できないんですよ。サインツールエラー返すと、そういう理由がありまして、で、レジスターオプションで登録しているっていう形になるわけです。で、このコマンドをちょっと簡単にご紹介したいと思うんですけれども、まずこちらですね、インストローラーオプション、これがひでまるのセットアップ、要は HM セットアップエグゼですね、これに対するパスです。で、その次にインストールアーギュメント、 っていう形でスラッシュエッジ、ヒデマルの場合サイレントインストールがエッジってオプションを持っていますので、これを使っています。で次にインストローラーバリッドグジットコードっていうオプションで、これヒデマルのセットアップはですね、グジットコード1を返すんですよ。なのでイメージ的に1を指定しています。でこれを指定しないとどういうチェックをするかというと、エグジットコード0でチェックします。そうすると変換失敗になるわけですね。であとはデスティニーションのオプションで出力先、つまりアップ X の出力先ですね。でそれとこれケースによって必要になるんですけれども、アップエグゼキュータブル、ヒデマルの場合は MSI のインストローラーじゃないんですよ。カスタムインストローラーですね。この場合アプリケーションのショートカットに登録されているエグゼをうまく検出できないんです今で。検出できないのでインストール後のエグゼのパスを指定しているわけです。でこういうパスを指定をして走らせると何やってるかというと、最初に事前条件のチェックをやってます。で事前条件って何っていうと、ハイパー V コンテナの環境チェックです。でその後バイデーティングインプットっていうことでパラメータ類のチェックです。で次にこれですね、環境設定をやって、で最初のプロトタイプになるアペックスマニフェストを作ります。でアペックスマニフェストができたら、次にですねアイソレーテッドエンバイロメント、要はハイパー V コンテナ上で動かす仮想 OS、 これを作ってます。で仮想 OS の環境ができたら、あこれここですね。でその仮想 OS の環境でセットアップを走らせて、でそのセットアップを走らせているところがここですね。仮想 OS 上では C ドライブ直下にインストローラーフォルダを作って、そこにインストローラー類を全部放り込んでいると。でこのセットアップが終わると、ここでインストールを行ったファイルシステムへの変更であったり、レジストリーへの変更であったり、そういった情報を今度書き集めてきます。それの一つがバーチャルファイルシステムっていうここの部分ですね。であとは中に入っているアプリケーションのディレクトリのレイアウトで、それから今度はレジストリの情報で、こういったものが収集できたら最終的にアペックスマニフェストをきれいな形に書き換えます。であとはアップ X を作るっていうオプションが指定されていれば、この時点でアップ X を作りに行くと。で実際の開発フローとしてはアップ X のオプションは指定をせずに、まず出力をして、でタイルリソースをまず置き換えて、でそれからアップ X を作ってテストをするっていう、こんな流れになります。でここでもう一つすでに変換してあるアプリを動かしてみますけれども、今動かしたこのアプリは何かっていうと WPF で作ったアプリです。でこちらのクロップ呼び出しっていうボタンを押すと何が起きるか、この出てきたのは何かというと Windows Photo っていうアプリです。でこの Windows Photo っていうのがクロッププロトコルっていうのをサポートしているんですね。要はクロップっていうのは切り取りっていう意味です。ですが画像の切り取りは Windows Photo に任せて、切り取った結果を受け取って WPF で表示をしたっていう。でこういったあの WPF と UWP アプリとの連携っていうのはアプリ化しないと不可能なんです。アプリ化するとこんなことまでできるってことなんですね。でこちらが中でやっているコードですね今の。ですからファイルダイアログは当然 ドットネットフレームワーク上のオープンファイルダイアログを使って、であとその中でこちらにストレージファイルってあるように Windows ランタイム API を利用して、でパラメータを指定した結果最終的にこれですね、ラウンチャークラスのラウンチ URL4 リザルトアシンクを読んでフォトを起動して、フォトでクロップをした結果をリターンリザルトで受け取ってイメージのソースにしてポンと表示をしてたとっていう形になります。じゃあここで次のスライドに戻りましょう。ですのでデスクトップアップコンバーターっていうのはですね、今までの Win32 のアプリケーションと基本的に同じプロセスモデルです。でただ違うのはそのプロセスモデルの中にアップコンテナとの通信メカニズムが標準で入ってるってことです。ですから今お見せしたような作り込みができるわけですね。で私が今作ったあのデモンストレーションというのは Visual Studio 15 Preview 2、これとですね、デスクトップアップコンバーター用のテンプレート、これはコードギャラリーで公開されています。この2つを組み合わせて作っています。でこっからは連携技術っていうお話をさせていただきます。で連携技術なんですが、大きくですね3つに分類できます。一つはユーザーが手で操作をするパターン、要はクリップボードであったりドラッグ&ドロップであったり、でそれからあとはデータを利用する一方向のパターン、つまりファイルの拡張子の関連付けですね、ダブルクリックしない、これが動くっていう、もしくはカスタムプロトコルを使う。今までの Win32 API の世界で言えば URL モニカっていうものですね。でそれから最後にプロセス同士を連携させるっていう、そういう技術ですね。で最初にもうクリップボードへ行きましょう。で、はい、まずですね、皆さんから見て左側が WPF のアプリです。で右側が UWP のアプリです。でこちらで例えばコピーをして貼り付けをすれば当然何の支障もなく貼り付けができます。でこちらでコピーをしてこちらで貼り付けると当然アプリとデスクトップの間でコピーペーストは問題なくできます。でただデスクトップからですねクリップボード API 使うときに従来のクリップボードの API とそれから Windows ランタイムのクリップボード API とそれも使うことができます。ですからこれで貼り付けると今度は Windows ランタイム API を使ったものができます。こちらも一緒ですね。っていうふうにですね、API はデスクトップ側は選択肢があります。 UWP アプリは一つしかないです。ですからこのどっちを使って作っても同じことができるっていうことを理解していただければと思います。でそれで使っているクラスがここに記載しているものになるわけですね。で具体的なコード例っていうのが次のスライドに書かせていただいています。で続いてですねご紹介するのはドラッグ&ドロップです。でまず左側は UWP のアプリです。で右側はひでまるです。あ、ちなみにですね言い忘れました。デスクトップアップコンバーターでひでまるを変換したんですけれども、でそれは斉藤企画の方に了解を得てさせていただいております。で遅くなりましたけども斉藤企画さんのに非常に我々は感謝しております。で今度はドラッグ&ドロップですね。まずシンプルに当然これは UWP の中ですから当たり前にできますよ。で例えば 秀丸からドラッグしてみるとそれも問題なくできますよ。でじゃあ今度はこっちからこっちだったらどうよ。これも当たり前のようにできますね。でもう一つ、例えばエクスプローラーからファイルをドラッグしています。これも当たり前のようにできますね。っていうふうにアプリにおけるドラッグアンドドロップは Windows 10になってこれぐらい改善されています。だから今までの Win32 のアプリと遜色ないレベルで出来上がっています。ただ UWP アプリ の SDK サンプル、そこにドラッグアンドドロップのサンプルあるんですけれども、それは今私がお見せしたような使い方ではなくて、アプリ内でデータを並べ替えたりとか、そういう用途のサンプルになっているんですよ。ただ今見ていただいたように、今まで Win32 に作り込まれていたドラッグアンドドロップと同じことができるっていうのはご理解いただいたと思うんですね。ということが簡単に行うことができます。で続いてご紹介するのが、今度カスタムプロトコルとかファイルの関連付けというお話なんですけれども、で今出しているのは WPF のアプリです。でここでファイルを使ってアプリをこう起動します。まあアプリは簡単ですよね。で今度アプリ側からファイルを使ってWPF のアプリをこういうふうに起動します。であとこちらからプロトコルを使ってやはりユーザーアプリのアプリの方を起動する。でこちらからプロトコルを使ってまた起動する。こんなことができます。でこの時の挙動で皆さんも見てすぐ気がついたと思いますけれども、 WPF のアプリは UWP のアプリが起動されるとプロセスがその都度上がってるんですよ。で UWP のアプリはシステム内で一つのプロセスのみですから、各リクエストが全部流れてきてるわけですね。でこのパターンで例えば一つ破綻するパターンというのをお話をするとこういうパターンです。今何が起きたか多分なかなかわからないと思うんですが、これが一番最初に起動した WPF のプロセスです。でそこからデスクトップは起動できますね。でこちらから例えば起動します。でファイルで起動するとこういうふうにアクセスデナイドのエラーが出て起動できないです。でこれだけが制限です。でこの制限なぜ起きているかっていうと、 UWP のアプリから拡張子の関連付けでデスクトップのアプリを起動するとそれはランタイムブローカープロセス配下で起動されるんですよ。でランタイムブローカープロセスがチェックしちゃうんですね。でそのチェックでアクセスデナイドが返ってるっていう、それだけが今の制限です。でこの拡張子やプロトコルによる関連付けっていうのはデスクトップにコントロールパネルにも当然設定ツールがありますし、それからあと設定アプリですね、こちらにでユーザーに最終的にはプライマリーのアプリケーションの設定をやっていただくって形になります。でこれを UWP のアプリの場合はまず標準で AppX パッケージマニフェストの中にこういうふうに書くだけで関連付けができる。でデスクトップの場合は、まあ、知っている方はよく知ってますけども、基本的にはAPI を読んで設定をするか、レジストにデータを登録するかって形になるわけですよ。ですから先ほどのお見せしたこの例で言うと、こんなふうにですね、レジストに登録するデータを作ってるわけですよ。まあこれはアプローチはいろんなやり方があります。ただ全般的に拡張子や カスタムプロトコルを作るときの作業っていうのはアプリはもう非常に簡単になっているって形になるわけです。で続いて連携技術としてアプリサービスっていったものをご紹介をさせていただきます。アプリサービスが何かはこの後でご紹介します。まずこれ左側は WPF のアプリです。で右側が UWP のアプリです。ちょっとこちらでやってこちらでボタンをちょっとクリックしてみます。ここのメッセージにアプリ入れたものが出てきてますよね。で要はアプリサービスっていうのをちゃんとご説明すると実は何かというと、もともとアプリの世界にはバックグラウンドタスクっていうのがあります。でこれは Windows 8の時からずっとあるわけですけれども、で Windows 10になって実はバックグラウンドタスクがすごく機能拡張されてます。でその機能拡張されたものの一つにアプリサービスっていう機能があります。要はアプリサービスって何かっていうと、バックグラウンドタスクを他のアプリに対するサービスとして公開しますっていう、そんな機能です。ですからこのアプリのバックグラウンドタスクをWPF から呼び出してるだけなんですよ。でもう一つこちらで今度はアプリ同士の連携、ちょっとフルスクリーン化しますけれども、まあ、これもすでに見ていただいたマイクロソフトフォトとの連携です。これは当然アプリ同士ですから簡単にできるんですね。でただこれがデスクトップとの間だと非常に容易じゃないっていう。でそれができるんでデスクトップアップコンバーターの時は同じことをやってみせたわけです。ですのでアプリの側でですね、基本的にバックグラウンドタスクをアプリサービス化すれば容易にデスクトップとの連携っていうのができるようになります。まあ、これはもうプロセス間連携の一つですね。でアプリサービスを設定する場合、ビジュアルスタジオで宣言の中でアプリサービス、アップサービスっていうのを追加をして名称とエントリーポイントを定義します。名称っていうのがプロトコルです。でそうしますとプロジェクトではここに書かせていただいているようにアプリサービスを提供するアプリで、アプリサービスの実態っていうのはバックグラウンドタスクですから Windows ランタイムコンポーネントになると。でそれを呼び出す場合にこういうふうにアップサービスコネクションっていうオブジェクトのインスタンスを作って、アップサービスネーム、これが機能で追加をした名前ですね。であとはパッケージファミリーネーム、そういったものを指定をしてオープンアシンクで接続 を行って、あと接続結果を見てでメッセージを送って結果を受け取るっていう、こんな流れになります。でランチ4 URI リザルトアシンクで、こちらはアプリ同士の連携で使う API になりますけれども、これもやっぱり Windows 10からですね、 UWP から、まあ、この場合今まではランチャークラスのまあ URI ラウンチアシンクとか呼び出すだけだったんですよ。で呼び出して結果をもらえるようになったと、そういう機能ですね。でこの時によくあるご質問が、呼び出したりするときに複数のアプリがあるよ、どれ選ぶのか、ユーザーに選択してもらうんですか、特定のアプリを起動したいんですかっていう話ですね。で特定のアプリを指定するときにターゲットアプリケーションパッケージファミリーネームっていうオプションですね、これを指定します。これを指定することでユーザーがアプリケーションを選択することなくアプリ同士が連携できる。で本来これの使い方っていうのはいろんなシチュエーションがあるんですけれども、 ご自分で例えば複数のアプリを用意していると。で、あるアプリがメインのアプリになっていて、これに対するプラグインみたいなアプリを用意すると。だからこちらをインストールしていただいたらこれが使えますよ、これがあればこの機能も使えますよ、そういった場合にこの機能を使って連携させることが容易だってことになるわけです。で、次にですね、ご紹介するのは Windows Runtime Component Broker。これは2年前ですね。2年前に Windows 8.1 の時に私が Windows Runtime Component Broker っていうのをご紹介をしているんですけれども、時たまあれって Windows 10どうなったの？っていうお話を聞いたりします。で、これはそのまま使えます。で、まあもう具体的に見てもらいましょう。で、これは WPF のアプリです。で、いろいろ出てますけれども、後ろに SQL サーバーがいます。で、こういう画像類も当然 SQL サーバーから引っ張ってきてます。で、これを例えばアプリ化したもので、これ例えば最大化しても変わりますし、まあ完璧とは言いませんけれども、ある程度のサイズにはもう対応するような形になって、これもアプリです。で、このアプリ自身は先ほどの WPF のアプリケーションを使っているデータアクセスコンポーネント、それを共有しています。ですからアプリ側では SQL サーバーのハンドリングって何もやってないんですね。で、それをちょっとお見せするためにこちらの方に、こちらがですね、WPF のプロジェクトです。で、WPF のプロジェクトがノースウィンドウダルっていうデータアクセスコンポーネントを使っています。で、このデータアクセスコンポーネントを NorthWindRTDAL っていう Windows Runtime Component プロジェクトですけれども、こちらで参照設定してるんですね。まあこのプロジェクトの場合はプロジェクト参照をかけていますけれども、それでこちらの中からこういうふうにデータアクセスコンポーネントをインスタンス化をして、で、読み出したデータをそれぞれコレクションとして返していると。で、このコンポーネントを実はアプリのプロジェクトの方が参照設定をして呼び出しているだけになります。こちらのところですね。で、こういうふうな形で既存のですね、デスクトップ用のコンポーネント、それをラップした Windows Runtime Component を用意して、で、その権限のままでアプリから呼び出すっていう技術が Windows Runtime Component Broker っていう技術になります。ですからこれ作るときに何をしているかっていうと、プロキシースタブっていったものを C++ で作っています。で、いくつか注意事項っていうのはあるんですけれども、まあそれはこちらの中にですね、サンプルコードの中にいろいろ細かい説明を書かせていただいてるんですけれど、まず一つの注意点っていうのはここですね。下に出てくるコマンドのように WinMDIDLUtt とかですね、いろんなWindows 10の SDK に含まれている UTT を呼び出すんですよ。そうすると Windows 10の SDK っていうのが今マルチバージョン管理されてるんですよね。 要は Windows 10が昨年7月に提供された時の最初のバージョンの SDK、 それから昨年の11月に提供された TH2 と呼ばれている Windows 10の SDK で、それを切り替えるためのコマンドラインオプションがこれですね、 x86_amd64 でスペースの 10.0.10586.0 っていう、これをやると TH2 ベースの SDK になると。でこれをやるっていうことと、でそれから VC のプロキシスタブのプロジェクト、こちらもプロパティをお見せしますけれども、ここですね、ターゲットプラットフォームバージョン、これをやっぱり DHS に合わせてます。でなぜこれ合わせるかっていうと、VC の方でもこれ標準で持ってるんですけど、これをやるとヘッダーファイルとかがこの SDK ベースに全部切り替わります。で SDK のユーティリティが TH2 ベースのものを使っていますから、ヘッダーファイルもそれに合わせないとエラーになると、そういう理由ですね。っていう作業をやりますと、こういうふうに Windows Runtime Component が全て Visual Studio 2015だけで作れます。で、これを簡単に作る方法としては、Windows 8.1 の時に提供されていた Visual Studio のプロジェクトテンプレートですね。それを使うやり方なんですけれども、その場合は新しいプロジェクトを作る時だけ Visual Studio 2013が必要になります。ですからそのプロジェクトテンプレートを2015に移植をすれば2015だけでもできます。で私が今お見せしたものは全部2015のみで作り上げているものになります。ですから結構手間はかかります。ただ作り方を覚えてしまえばどうっていうことはないです。でこのランタイムコンポーネントブロック技術の一番のメリットっていうのは、これはまずサイドローディング専用だっていうことです。でこちらの Windows ランタイムサーバーに相当するところ、ここはフルトラストで動かすことが可能だってことです。つまりアプリとしてはマイドキュメントとかにアクセスできないわけですけれども、これを使ってるとここからマイドキュメントにアクセスができるっていうふうに、アプリでできなかった権限のことが全部このランタイムサーバー側のコンポーネントの方に移譲することでできなかったことはかなりできます。それの一つが今見ていただいたように SQL サーバーとの通信なわけですよ。要は UWP アプリの中では SQL サーバーのプロトコルっていうのはハンドリーできないです。ですからマネージドコードで言えば ADO.NET って言われるライブラリーがないわけですね。でそういった壁を破る場合にこういう技術が必要になるっていう。ですのでもうご話はしていますけれども、このランタイムコンポーネントブローカーの作り方っていうのは Windows 8.1 の時と何も変わってないです。ただ変えるべきところっていうのは、お話したようにツールセットを Windows 10の SDK に合わせるっていう。でその合わせ方は 8.1 のホワイトペーパーと私のブログの方に書いてあります。で今回のデコードの参加者の方には後日ですけれども、このサンプルコードも全部公開をします。でサンプルコードの中に細かくリードミーで手順書いてありますまあそれを参考にやっていただいてもいいですし、こういった情報からご自分で試してみていただいてもいいです。っていうふうに作業をやれば間違いなく Visual Studio 2013がなくても作ることは可能です。で当然 Visual Studio 2013作ったプロジェクトはビジュアルスタジオ2015の保守はできます。 ただいかんせんこのコンポーネントブローカーに関しては新規で作る手段がプロジェクトテンプレートがないんでっていうだけですね。で続いてですね、連携する技術として紹介するのは通信です。これはもうよくやる手段です。でよくやるんですけれどもループバックなんですよね、大概ね、ローカルホスト。そうするとデフォートがファイアウォールでブロックしてます。まあビジュアルスタジオのデバッグ時はデフォートでループバックを有効にしてますから問題ないんですけれども、ですからストアから配布したときにループバックを有効にする手段をユーザーに伝えないといけないって話があるわけです。でその場合はチェックネットアイソレーションユーティリティっていうのが Windows 標準で入っていますので、これでコンフィレーションするやり方をユーザーに伝えれば、まあ、容易にできますよ。でこれをやらないとですねできないアプリっていうのがリープモーションを使ったアプリになります。リープモーションの場合は SDK が内部的にですねウェブソケットのサーバーを使ってるんですよ、ローカルホストで。でそのウェブソケットから出てくるデータを SDK がラップしてアプリケーションにやり取りしてると。ですからどうしてもループバックが有効にならないとリープモーションのようなデバイスは使うことはできないんですね。ということでまとめに入らせていただきます。まず最初にやっていただきたいのは Windows 10で動くかどうかっていう互換性を確認してくださいってことです。で次にまあいろいろやっぱ問題があったねっていうケースの場合どうやって移行するかを検討しましょうと、対応するのかしないのかっていう方針ですね。対応するんであればコードを直す必要性もあります。対応しないのであれば情報として誰もが触れれるようにするということです。でさらに最後にお話してますけれどもアプリケーションが提供する UX っていうのはユーザーによって違うんだと。ですから一つの UX で満足できるターゲットユーザーと満足できないユーザー絶対にいる。じゃあそれをどうするのかってことです。で無理に一つに押し込めるとそこには悲しい結果しか多分生まれないです。ですので一番考えるべきなのはユーザーが何をやりたいのかっていう。でやりたいことを実現できる UX って何なんだろう。でその UX を実現するために使えるものを組み合わせましょうっていうのが私がこのセッションで皆さんに持って帰っていただきたい最後の答えですね。ということでぜひですねユーザーにとって役に立つ UX を持ったアプリケーションを皆さんに作っていただきたいと思います。ということで私のご説明はこれで終了しますけれどもぜひセッションアンケートにご協力をください。であとこの後ですねアスクザスピーカーの方におりますのでご質問があればぜひお越しください。じゃあどうも長い間ありがとうございました。